Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私たちが救い主の生涯から学ぶすべての教えの中で、従順の教え以上に明確で力強いものはありません。前世における天上の大会議で、ルシフェルは天の御父の計画に反発しました。ルシフェルに従った者たちは、自らの永遠の進歩を終わらせました。誰に従うかは十分に気をつけなくてはなりません。その時イエスは従う決意を表してこう言われました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光はとこしえにあなたのものでありますように。主はその生涯において数々の誘惑に遭われましたが、それらを少しも心に止められませんでした。そして実にさまざまな苦しみによって従順を学ばれたのです。救い主は従順であったため、私たちの罪をあがない、復活を可能にし、そして私たちが天の御父のもとに帰る道を備えてくださいました。御父は私たちが死すべき世で従順を学ぶときに間違いを犯すということをご存知でした。私たちは従うとき救い主の犠牲を受け入れます。なぜならキリストの贖罪により全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われると信じているからです。イエスは分かりやすい簡単な言葉で従うようにこう教えておられます。もしあなた方が私を愛するなら、私の戒めを守るべきである。そして私に従ってきなさい。私たちはバプテスマを受けるとき、キリストの御名を受けて生涯の最後まで従順であると神と契約を交わすのです。そして毎週日曜日には聖餐を受け、進んで戒めを守ることを証明することにより、そのバプテスマの契約を新たにします。私たちは天の御父の御心に沿わない思いや気持ち、あるいは行いについて許しを求めます。そして不従順から遠ざかることにより、また再び従い始めることにより悔い改めをするのです。そして主への愛を示します。福音に従って生活をすると、従順についての理解が深まっていきます。時折私たちはいわゆる生まれながらの人が示す従順を示すようにすることがあります。すなわち自分自身の知恵と望みを優先して神の律法を拒むのです。これは非常に多くの人の間で広く行われているため、この歪んだ従順が私たちの文化や法律における神の標準を損なわせています。また時折会員たちはエリ好みの従順を行うことがあります。つまり神を愛し敬っていると主張しながら、私たちが完全に従うべき神の戒めと教え、また神の預言者の教えと勧告の一部を抜き出して選んでいるのです。ある人はその戒めが存在するすべての理由を理解できないため部分的に従います。まるで両親が規則を設けている理由を子どもたちが必ずしも理解していないのと同様です。しかし私たちは預言者に従う理由を常に理解しています。なぜならこれはイエス・キリストの教会であり、すべての神権時代における預言者を導いておられるのは 救い主であられるからです。従順についての理解が深まると、選択の自由の役割が欠かせないものであることを認識し始めます。イエスはゲッセマネの園におられた時、三度天の御父に祈って言われました。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。神は救い主の選択の自由を取り去ることはなさいませんでした。しかし愛する恩子を強めるために深い憐れみを持って天使を使わされました。救い主はゴルゴダでも試しに憐れました。ここで主はご自身を十字架から下ろすために天使の軍団を呼ぶこともおできになりました。しかし救い主は最後まで従順に耐え忍び、たとえひどい苦難と死を受けようとも自ら贖いの犠牲を全うするという選びをされたのです。霊的に成熟した従順とは、救い主が示された従順のことです。それは天の御父と御子に対する真の愛に動機づけられています。救い主がされたように、私たちは進んで行うとき、また進んで従うとき、天の御父の次の言葉に喜びを見出します。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。そして天の御父の身元に行くときに次の御言葉を聞けることを心待ちにするのです。良い忠実なしもべをよくやった、主人と一緒に喜んでくれ。選択の自由を使って従うとは、正しいことを行う選びをして、それに伴う結果を受け入れるということです。これには自制を要します。そして自分に、また模範によって周りの人々に自信と永遠の幸福と達成感をもたらすのです。またこれには必ず真剣指導者を支持し、彼らの教えと勧告に従うという個人的な強い決意が伴います。従うかどうかを選ぶとき、自分の選択の結果を念頭に置くことは常に助けになります。ルシフェルと従者たちは天の御父の計画を拒むという選択の結果を理解していたでしょうか。もしそうであれば、なぜ彼らはこのような悲惨な選択をしたのでしょうか。自分自身にも同様の問いをしてみると良いでしょう。罪の永遠の結果を知っていながら、どうして不従順であることを選ぶのだろうか。聖文にはその答えがあります。カインとアダムとエバの子供たちの一部が不従順を選んだのは、それは彼らが神よりもサタンを愛したからです。救い主のような従順さを持つための鍵は、救い主を愛することです。今日の世界で従順であろうと努めるとき、私たちは天の御父のすべての子供たちへの愛と敬意を示します。しかし他の人々に対する愛が神の戒めを変えることはありえません。戒めは私たちの善のために与えられているのです。例えば、あなたは殺してはならない、これに類することをしてはならないという戒めは、胎児を含む神のすべての子供たちを守る霊的な律法に基づいています。多くの経験からわかることですが、この律法を無視すると計り知れないほどの悲しみが生じます。ところが多くの人々は好みや都合を理由にして、まだ生まれていない胎児を断つことは容認できると信じているのです。不従順を正当化しても、霊的な律法やその結果が変わることはなく、混乱と不安定を生じさせ、見知らぬ道に迷い込み、苦悩を招くだけなのです。私たちはキリストの弟子として、 神の律法と戒めを守る神聖な義務があります。そして私たちが交わす契約を守る必要があるのです。1831年12月、何人かの兄弟たちが教会に対して生じていた悪感情を鎮める助けをするよう召されました。預言者ジョセフ・スミスを通じて、主は彼らに通常とは異なる、また驚きさえする方法で指示を与えられました。こう言われています。あなた方の敵を言い伏せなさい。公にも密かにもあなた方と会うように彼らに呼びかけなさい。それゆえ彼らに主に反対するしっかりとした論拠を示させなさい。あなた方を攻めるために作られる武器は全く役に立たない。またもし誰かがあなた方に対して声を上げるならば、そのものは私がふさわしいと思う時に打ち破られるであろう。それゆえ私の戒めを守りなさい。これらは真実であり確かである。聖文には自らの経験から従順の教えを学んだ預言者たちの例がたくさんあります。ジョセフ・スミスはその支援者であり友であり筆記者であったマーティン・ハリスの圧力に屈したことによって招かれた結果を学びました。マーティンの懇願に応えて、ジョセフはモルモン書の最初の116枚の原稿をマーティンに貸して、彼が原稿を家族に見せることができるように主の許可を求めました。しかし主は断るようにジョセフに告げられました。マーティンは再度主に伺うようジョセフに頼み込みました。ジョセフが3度目に願い求めた後、主は特定の5人に限って原稿を見せることを許可されました。非常に厳粛な誓いを立てて、マーティンはこのことに同意しました。彼は家に着き、そして自分に対して圧力がかけられると、自分が交わした厳粛な誓いを忘れて他の人々が原稿を見ることを許してしまいました。その結果、策略によって彼の手から原稿が失われてしまったのです。結果としてジョセフは主から叱責され、モルモン書の翻訳を続けることは許されませんでした。ジョセフは苦しみ、人々の圧力に屈するという背きを悔い改めました。しばらくしてジョセフは翻訳作業を再開することを許されました。ジョセフは従順について価値ある教えを学び、それが残りの生涯彼に益をもたらしました。預言者モーセの例も挙げられます。モーセが従順にエチオピア人を妻にめとった時、ミリアムとアロンは彼を非難しました。しかし主は二人を叱責して、モーセとは私は口づから語ると言われました。主はこの出来事を用いてこの神権時代に教会員を教えておられます。1830年にハイランページが教会のために啓示を受けたと主張しました。主は彼を正し、生徒たちにこう教えておられます。あなたは私がジョセフに与えることにアロンのように従順でなければならない。彼はモーセのように戒めと啓示を受けるからである。従順は祝福をもたらします。神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによるのです。従順は模範によって教えられます。私たちは自らの生き方によって子供たちに教えることができます。若いうちに知恵を得なさい。誠に神の戒めを守ることを若いうちに習慣としなさい。従順は私たちを次第に強いものとし、将来の試しと試練に忠実に耐えられるようにしてくれます。ゲツセマネでの従順によって救い主はゴルゴダで従い、最後まで耐え忍ぶように備えられたのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、アルマの言葉は私の心の思いを表しています。さて、私の愛する腹からよ、 これらのことをあなた方に語ってきたのは、神への義務感をあなた方に自覚させ、あなた方が神の御前を罪のない状態で歩めるようにするためである。さて、私はあなた方が謙遜であり、従順で素直であり、いつも熱心に神の戒めを守るように願っている。私は特別な証しを述べます。救い主は生きておられます。救い主は従順であられたので、すべての膝はかがみ、すべての舌は贖い主が自分の救い主であられることを告白します。救い主を深く愛し、完全に信じて、私たちも従順であり、主の戒めを守り、神の王国に戻って救い主といつまでも一緒に住むことができますように。それが私の祈りです。イエス・キリストの御名により。アーメン。